本日の聖書の箇所を読み出します。ルカの福音書24章の、44節から53節。ルカの福音書24章43節から53節を読み出します。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たち の書と詩篇に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことを証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていき、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日もこうして共に集い賛美礼拝が守られていることを感謝いたします。イエス様、あなたは私たちの罪のために苦しみを受け、一日目に死人の中からよみがえり、今もなお全世界の人のために御言葉を述べ伝えるためにこうして天国で働かれていることを感謝いたします。どうぞ今週も御言葉を通してあなたからの力強いメッセージを受け取り、一人一人が歩んでいくこと、また全世界の人に、あなたの御言葉が述べ伝えられることを期待いたします。アンジー先生のメッセージを通して私たちが強められること、そして、メッセージを語られるアンジー先生が大いに祝福を受けることを期待いたします。すべてを期待して信じて愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
皆さんおはようございます。ニーハオ、アニオハシムニカ、だいたいそれぐらいです。いろんな国の方々が一緒にこうして礼拝できることを嬉しく思います。今ルカの福音書の最後の部分を読んでいただいたわけですが、実はこの礼拝で毎週毎週ルカの福音書を最初から開いてきたわけですね。とうとう終わりになってしまいます。名残惜しいので、来週からまた初めからやり直します。ということはないわけで、聞き逃した方はね、CD に残っていますので、ぜひそちらで、聞いていただけたらと思います。今日はエルサレムからあらゆる国の人々にというテーマで一緒に考えたいと思います。絵本作家でゴミ太郎さんという方がいらっしゃいます。この方がお書きになったエッセイがある私立の中学校の入試問題に採用されたわけです。で、入試問題に、誰かの作品を使うときは前もってその人に許可をもらわなくてもいいそうです。前もってこう聞くとね、バレちゃうから。だから使った後に使いましたって、報告をすればいいんだそうです。で、その中学校の入試担当の方が終わった後に、五味先生のところに行って、今回先生のエッセイ作品を使わせていただきましたって、こういうふうに言ったそうですね。で、その中学校の国語の入試は全部そのエッセイの中から、使われたわけですね。だから五味先生が私の作品を使って問題集を作ったんだったら、私もそのテストをやらせてくださいっておっしゃったわけです。もちろん本人が回答するわけですから100点だと思うでしょ。なんと 68点。ね、その中学校ではね、国語は85点以上取らないと合格できないんだそうです。ですから、五味先生はその中学校には入れないということです。例えば問題はですね、この部分の箇所から作者の意図はどれだと思うか。次の ABCD から選べと。で、五味先生がその答えをまあ見たわけですけど、正解がないんだそうです。で、多分これが一番近いかなと思ってそれを選ぶと、×ね、こうやって68点しか取れなかったと。なんでこんなことが起こったかというと、それは五味先生自身がその問題を作ったからじゃないわけですよね。作者じゃない人が作者の気持ちをまあおもんばかって想像して、こうじゃないかなってことがありますが、当然そこにはこう齟齬があるわけですよね。だから一番良かったのは先生に問題を作ってもらえばよかったわけです。で、今日の箇所でこの聖書の理解が不足している弟子たちに、イエス様ご自身が教師となってその御言葉を説明なさっています。聖書を理解するのにイエス様ほどふさわしい説明をする人はいないわけですよね。最高の教師です。そうやって彼らは聖書の御言葉に目が開かれていくわけです。イエス様がこの十字架の前に捕まったときに、弟子たちはどうしたかっていうと、みんな恐れて逃げてしまったんです。そんな弱虫の弟子たちが、ほんの短期間に変えられて、殉教を恐れない人々にこう成長していくわけですね。一体彼らに何があったのか。ほんの短い間に、ね、あの臆病な弟子たちが、恐れを知らない殉教者に変わっていく。一体彼らの人生に何が起こったのか。そのことを学んでいくときに、今日の箇所に書かれているわけですが、その弟子たちを変えた要素を学んでいくと、実はそれは私たちの信仰が成長するためにも必要な要素であることが分かってきます。ですから自分の信仰の成長と弟子たちの変化を重ねながら、今日は聖書を開いていきたいと思います。まず最初に弟子たちを変えたのは、この聖書全体を正しく理解するということでした。24章には何が出てくるかというと、この復活されたイエス様が現れて、いろんな弟子たちにこう自分が復活したことを示されていくわけですね。その時にイエス様は、自分が復活を表した相手に対して同じようなことをなさっています。最初にイエス様の復活の現実に出会ったのは女性たちでした。週の初めの朝、日曜日の朝、彼らはイエス様のお墓に行って、イエス様のご遺体に香油や香料を塗ろうと思って行ったわけです。ということは、彼女たちはイエス様の復活を期待していなかったということです。行ってみると、墓石が動いていて、墓の中は空っぽだったんです。その時に、御使いたちが突然現れたんです。天使たちが。そして、御使いがこう言います。五節のところ、もちょっと復習ですけども。彼女たちは恐ろしくなって、地面に顔を伏せた。すると、その人たち、つまり御使いたちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。よみがえられたのです。またガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そこで御使いたちが言ったことは、女性の皆さん、ガリラヤ伝道、あなた方は一緒に回ったでしょうと。そこでイエス様は何度も何度もおっしゃったじゃないですか。エルサレムに行って十字架につけられるけれども、三日目によみがえるとイエス様おっしゃったでしょ。その言葉を思い出してごらん。そうすれば目の前の墓が空っぽだった理由がわかるでしょう。こういうふうに言ったわけです。その時に彼女たちはイエス様の言葉を思い出したんです。私は十字架につけられ三日目によみがえる。そのイエス様の言葉を思い出した時に、目の前の空っぽの墓の現実とその御言葉が結びついたんです。そして 彼女たちは復活の信仰を持つことができたわけです。次に復活のイエス様に出会ったのは、エマオに向かってとぼとぼと歩く二人の弟子です。クレオパと多分奥さんではなかったかと思われます。彼らもイエス様の十字架の死を目撃したんです。そしてがっかりしながら自分たちの村に帰るところだったんです。途中から復活のイエス様が彼らと一緒にこう進んでくださるんですが、最初わからなかった。その時の様子が26節のところでこう書いてあるんですね。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな人たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに説明、解き明かされたと書いてありますね。イエス様は旧約聖書を開きながら、ほらここにもここにもここにもキリストは死んでよみがえるって書いてあるでしょう、こう話されたわけですね。そしてやがてその説明が彼らに悟りを与えるわけです。で、今日の箇所でも多くの弟子たちがこの集まっているところにイエス様が現れておっしゃいます。44節、そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは、つまり旧約聖書全体に書いてあることは、必ずすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死にの中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に伝えられるのです。つまりここでイエス様がおっしゃったことは、自分の十字架の苦しみと三日目のよみがえりということは、それは突然起こったことじゃないんだと。それは旧約聖書の中で預言者たちが何百年も前から、いや何千年も前から預言してきたことなんだ。ほら、聖書のこの箇所にもこの箇所にもこの箇所にもそう書いてあるでしょう、この箇所もそうだよ、こう言って説明されたということですね。なぜイエス様はそのようにされたのか、なぜ聖書の説明をされて自分の復活のことを教えられたのか。それはイエス様は弟子たちに、彼らの信仰がこの感情とか、あるいは何か霊的な体験の上に彼らの信仰を立て上げてほしくなかったんです。しっかりとした変わらない聖書の御言葉の上に彼らの信仰を立て上げてほしいと思われたからです。例えば私たちの気分とか感情の上に信仰を立てるとどういうことになるかというと、わ、今日は気持ちがいいな、神様きっと僕を愛してるに違いない、でも逆に今日は最低の日だ、きっと神様は僕のこと愛してないかもしれない、その日の気分によって神様の愛が感じたり感じられなかったりするわけですよね。だから信仰がいつも上がったり下がったり。でも聖書の御言葉は、私たちが嬉しい時も悲しい時もどんな時でも神様は私たちを愛し続けてくださる方なんです。それが聖書の御言葉の上に自分の信仰を立てるということですね。イエス様は弟子たちにその信仰を御言葉の上にしっかりと立て上げてほしいと思われたので、彼らに御言葉を説明しながら、解き明かしながら、ほらこの通り私は今よみがえってここにいるということを教えられたわけですね。御言葉に対する信頼というものは、私たちに過去の出来事を納得させます。そして現在の出来事に安心を与えます。そして将来の出来事に対して希望を与えてくれるんです。どういうことかというと、例えばイエス・キリストの十字架の死というのは、私たちから見れば過去のことです。今から2000年前の出来事です。でもそれは突然イエス様が思い立ってね、そうだ、人々の罪のために死のうと思って起こったことじゃないんです。実際そのことが起こる何百年も前から神様の計画の中に準備されてきたことです。そして多くの預言者たちがそのことを預言してきたことなんだ。だからイエス様の十字架の死は確かに私たちの罪の贖いのためになされたんだ、というこの納得を得ることができるわけです。そしてキリストはよみがえって今日も生きていらっしゃる。聖書の御言葉は、 あなた方は試練がある。でも、耐えられない試練はない。脱出の道もある。すべてのことを益に変えてくださる。それは、蘇ったイエス様ご自身が私たちにそう言って励ましてくださる。だから、イエス様の復活を信じるときに、その御言葉に私たちは安心することができるわけです。そうだそうだ、今日も主はそうおっしゃってくださる。世の終わりまでいつも共にいるとおっしゃった主が今日も私と共におられる。その御言葉によって私たちは今を安心することができるわけです。そしてやがてイエス・キリストはもう一度この世界に戻っていらっしゃいます。オリーブ山の上にです。キリストの再臨です。それも聖書に書いている、約束されている。だから私たちがその御言葉を握ると、将来に対する希望を持つことができる。私たちが地上の人生が終わったら主のもとに引き上げられると書いてあるんです。だから私たちは自分の個人的な肉体の死を向こう側に希望を持つことができる。それは聖書の御言葉を握った人だけが持つことができる希望です。このように御言葉の上に信仰を立て上げると過去の出来事に納得し、現在の出来事を安心して受け止め、将来の出来事を希望を持って待ち望むことができるんです。だからイエス様は彼らの信仰を御言葉の上に立ち上げてほしいと思われて御言葉を一生懸命解き明かされたんですね。パオロがテモテの手紙の中に書いた一節で、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですという言葉があります。この神の霊感によるものでというところは、もう少し言語に直訳的に訳すとですね、神の息吹によってって書いてあるんです。神の息が吹き込まれてるって。聖書、神の御言葉には神様の息が吹き込まれてるんです。ということは、私たちがその聖書を読むということは、神様の息吹を吸い込むことなんです。驚くべきことですね。聖書には神の息吹が、神様の知恵、神様の力、神の愛がそこに込められているんです。で、聖書を通して私たちは読むときに神様の愛と力とその命を受け取ることができるということです。聖書を通して私たちは神とそうやって交わりを持つことができる。ですから聖書を学ばないクリスチャンは絶対に成長できないということです。ですからイエス様はまず御言葉の上にしっかりと信仰を立て上げるようにとおっしゃったんですね。二つ目のことは何かというと、彼らがイエス・キリストの復活をはっきりと確信したということです。彼らはイエス様の復活の証人になれたということです。48節で、あなた方はこれらのことの証人となりますとおっしゃいました。これらのことって何かというと、それはイエス様の復活です。この後、ペンテコステの日に、弟子たちが聖霊の力を受けて、彼らはイエス・キリストのことを述べ伝えるために出ていきますよね。彼らは一体何を語ったと思いますか？もちろんいろんなことを語りましたけど、彼らのメッセージの中心は何だったと思いますか？ペテロは何を語ったと思います？ペテロがまさかね、私はイエス様と3年半一緒に生活したんだ。イエス様ってすごくハンサムだったよみたいな、そんな話したと思います？聖書にははっきりこう書いてあります。使徒の働きの4章の33節を見ると、使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。つまり弟子たちは何を語ったかというと、イエス様は、あの十字架で死なれたイエス様はよみがえって今ここにおられる。これが彼らのメッセージだったんです。そしてそれが彼らの信仰の中心にあったわけです。今日皆さんの信仰の中心はどこにありますか？もちろんイエス様の十字架、それは大切です。私の罪のために死んでくださったんです。でももっと大切なことは、そのイエス様が今日よみがえって私たちと共におられるということです。なぜ私たちは毎週毎週こうやって集まって礼拝するんでしょうか？それは、なんかこう2000年前のね、書かれた古い書物を一緒に勉強するためですか？そうじゃないですよ。蘇ってここにおられるイエス様を私たちは礼拝するために集まってきているんです。一緒に。礼拝の中心は、蘇ったイエス様ご自身です。ここにも今日もおられるんですよ。見えてます？もちろん、ほとんどの方は見えませんね。たまに見える人います。ね。 以前もね、私がこう話してたら、この辺にイエス様が立っていらっしゃったのが見えましたよと今日はね、っておっしゃった方があった。たまにそういうね、特別になんか、恵まれた方いらっしゃるようですけど、今日ほとんど見えないでしょ。でも、ここにイエス様がおられるんです。だからイエス様は蘇って、今日ここにおられるんです。これが私たちの信仰生活の中心ですね。生きて働いていらっしゃるイエス様との人格的な交わりです。それこそ私たちの信仰の中心にあるべきですし、弟子たちの信仰を支えたものがイエス様の復活なんです。だから彼らはそれを力強く語ったんですね。弟子たちが当時イエス様の復活を語ったときに、それを聞いている人々はイエス様の十字架の死を目撃した人たちもいっぱいいたわけですよね。自分たちが目でしっかりと死んだことを確認した人物が今生きているって弟子たちが言うわけですよ。当然いろんな疑問や質問があったと思います、当時の人々は。そして弟子たちにいろんな質問や疑問をぶつけたと思います。その時もし弟子たちがその答える時に躊躇したり、彼らの答えに矛盾があったら、人々はキリストの復活なんか信じなかったに違いないんです。でも彼らははっきりとイエス様の復活を確信したので、確認しているので、目撃したので、まさに命をかけて確信を持ってそのことを伝えたわけです。イエス様の復活、今日生きて働いておられるお方との交わり、これこそ私たちの信仰生活の中心にあるべきものだということですね。もしキリストが復活されなかったら、キリスト教という宗教は一世紀で終わったかもしれないということです。さて、三つ目のことは何かというと、この最後のところでイエス様がこの弟子たちに言われた言葉49節、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。こう言ってイエス様はオリーブ山のところから天に帰っていかれたわけですよね。残された言葉は、弟子たちはイエス様の復活を確信したので、すぐにでも福音宣教に出たかったかもしれません。でも、流行る気持ちを抑えるように、ちょっと待てと。今のままで行くなと。あなた方は父の約束を待ち望めと。その聖霊の力を受けるまでは、エルサレムに留まって待ちなさいってこうおっしゃったんです。で、弟子たちはそのイエス様の命令を守って、彼らは一生懸命一緒に祈っていたわけでしょ。で、やがて五旬節、ペンテコステの日になったとき、彼らは神殿に礼拝に行ったはずです。朝の9時ですから。朝の9時、彼らがいつものように神殿に行って祈っていると、突然聖霊が彼らの上に臨まれて、そして弟子たちは聖霊に満たされ、イエス・キリストの福音を語り始めたわけでしょ。ペテロがその日語ると、3000人の人が洗礼を受けたと書いてあるんです。驚くべき出来事が始まったわけです。そして彼らは迫害の中をローマ帝国をひっくり返していくわけです、ね、それは彼らが聖霊の力に満たされたからです。このイエス・キリストの福音はエルサレムから始まったんです。そして2000年の時を経て、今日私たち日本にもその素晴らしい福音が伝わってきたわけですよね。皆さんがこのチャペルに入っていらっしゃったときに、ここの前にね、旗があるのをね、ご覧になるでしょ。いや、あったんですよ、ちゃんとね。日本と、これはイスラエルの国旗です。なんでこの旗があるか。あるね、あるとき、以前、ある教会の別の方がね、こう入っていらっしゃって、誰もいない、平日ですね。ここに日の丸が飾ってあるのを見て、ふんって見てね、この教会は右翼ですかっておっしゃったんですけど。日の丸イコール右翼じゃないからね。これは聖書的な意味があります。私たちの福音はエルサレムから、つまり今のイスラエルがあるそこからもらったんです。そして私たち日本人はそれを受け止めたんです。すべての国民はそれをもらったんです。で、私たちは今日本にいて日本の宣教をしています。もちろん外国からいろんな宣教師の方がいらっしゃって宣教を手伝ってくださっていますが、でも日本人の伝道は私たち日本人が一生懸命すべきです。なぜなら私たちは日本を愛しているからです。だから日の丸があるんです。でも同時にこの福音はもう一度イスラエルに返さなきゃいけないんです。最初イエス様はユダヤ人としていらっしゃったんです。だから青い目と金髪のイエス様は絶対ありえないですね。 弟子たちもみんなユダヤ人です。聖書を書いた人々もユダヤ人です。私たちはユダヤ人からたくさんの霊的な遺産をもらったんです。でも2000年経って、今ユダヤ人の中にクリスチャンがどれだけいるか。ほんの数パーセントです。彼らからもらったのに、その祝福を送り出した人々は、今はその祝福を手にしてないんです。で、聖書の予言を見ると、世の終わりにキリストが再臨されるんですけども、その前にユダヤ人たちが民族的に改心をするんだ。ローマ書に書いてあります。パウロが、こうしてイスラエルは皆救われるのです。多くのユダヤ人が主よ来てくださいって言って準備が整った時にキリストの再臨があるって書いてあるんです。だから私たちはこのもらった福音をもう一度ユダヤ人の救いのためにお返ししなきゃならない。そういう意味でこの二つの国の国旗があるわけですよね。そういう意味です。ですから私たちはこの国旗を見るたびにどうぞイスラエルのユダヤ人の救いのため、日本の救いのために覚えていただきたいと思います。さあ、イエス・キリストを信じている、救い主として信じている私たちの中には聖霊がいらっしゃいます。聖霊がいらっしゃらなければ私たちはイエスを主と言うことができないと書いてあります。そもそも考えてください。私たちクリスチャンはとんでもないことを信じている仲間なんですよ。イエス・キリストって何年前の人ですか ?2000 年前の人です。しかもこの日本ではない、あのイスラエルというところに住んでいらっしゃったんです。今から2000年前の遠い遠い国で起こった一人の人の死が私の罪のためだったと皆さんは信じているでしょ。それをね、合理的に説明することはほとんど不可能です。でもそれを理解し、しかも納得し、しかもそのことに心から感謝できるのは、それは聖霊が私たちにうちにおられるからです。私たちにその理解を与えてくださってからです。でも聖霊が心におられることと聖霊に満たされることは別のことです。聖書が求めていることは聖霊に満たされることです。あのペンテコステの日の弟子たちのようにです。私はこの例えが好きなのでよく使いますけれども、だから皆さんも何回目かに聞くんですが、例えばもしですよ、モーツァルト、あの偉大な音楽家モーツァルトが蘇って、そんなことはないんですよ。仮に蘇って、あなたの体の中にスポンと入ったとします。そしてあなたの手足、頭脳、すべてを完璧にコントロールしたら、皆さんはこれから何をすると思いますか？今そこに座ってますけど、すぐピアノの前に移るはずです。そして作曲すると思いませんか？そしてあなたが完全にモーツァルトに支配されて、すべてを捧げたら、あなたはこれから何百年も人々が愛する曲を作曲する可能性があるわけです。モーツァルトがあなたを完全に支配したらです。じゃあピカソが蘇ってあなたを支配したら何が起こりますか？もちろんピアノの前には行きません。今度は絵を描くはずです。そしてあなたが描く絵は何億で売れるんです。ねえ、完全に委ねたらです。で、中にいるピカソがね、ここはね、鮮やかな黄色を使いたいっていう時にあなたが、ね、いやいや私黄色嫌いだからここ赤にしましょうって言ったらもう売れないんですよ。全部委ねたら。でもこのモーツァルトやピカソの話は単なるたわごとです。でもイエス・キリストが今日皆さんの中にいらっしゃるということはこれは事実なんです。もし私たちが 100% イエス様に委ねたら驚くべきことが始まるはずです。イエス様があなたの頭脳やあなたの感情やあなたの目、あなたの口、耳を支配なさったら、あなたの手足を捧げたら、イエス様は驚くべきことを皆さんを通してなさるはずです。そういう人をイエス様は求めていらっしゃるんです。初代教会はそういう人物が揃っていたから、多くの影響力を与えたんです。今だって同じです。もう一度私たちは主の前に、主を私のすべてを捧げます。どうぞあなたが自由にお使いください。と言うべきだと思います。礼拝ってそういう気持ちをもう一度こう立て上げてね、また出ていく、そういう時でもあるわけです。ね、与えたものを自分のためにバケツ買ってきたような一週間を過ごしたとしても礼拝でもう一度主よそうじゃない間違っていましたもう一度全てを委ねますどうぞ自由に使ってくださいそう言ってまた武装しながら出ていくわけですねどうぞこの礼拝でもう一度準備をしておきましょうお祈りします愛する天のお父様私たちの人生に偉大なことが起こりました イエス・キリストが来てくださったのです。神の霊が私たちのうちに宿っています。それは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊だとおっしゃいました。イエス様、感謝します。私たちの人生を通して、あなたは今日までも宮沢をしてくださいましたが、これからももっともっと私たちの人生を使いたいとあなたは思っていらっしゃるはずです。この朝もう一度死をあなたに委ねます。お捧げします。どうぞ自由に私たちの手足を、いや人生そのものをお使いくださるようにお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。アーメン。